脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整えし、鏡てるみです。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え、経営コンサルタントの鏡てるみさんとお伝えしていく番組です。鏡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあさあ、今日は何についてお話ししていきましょうか。
はい、そうですね、ちょっと2つ前に話したこう管理者の、はい、組み合わせみたいなね、こうタイプの右脳三次元 の管理者のもとがどういう組織になるかということをやりましたけど、まあ、そこの、まあ、続きをちょっと今日はお話したいなと思って、
はい、
まあ、目標っていうのを立てますよね。定量と定性っていうことで、まあ、数字面と、まあ、状態面っていうので、こう、目標立てるんですけど、まあ、前回からの続きで、その、右脳三次元の人たちが、その、まあ、自分たちの目標を、その言語化したときに、本当に根拠がないってこの間も言ってたんですけれども、数字の根拠が本当になくて、この数字はどっからこの数字来てるんですって言ったら、本当に全然違うところとか、業界の平均値とか、そういうこう、まあ、ちょっとそのスキル的な問題もあるのかもしれませんけれども、その本当にこう、なんていうかね、ちょっと、やっぱり根拠がきちっとできてない、やっぱり、なんていうかな、こう、未来にあまりに意識が行き過ぎてる、右脳三次元とか、やりたいこととかっていうのに行ってて、その現状分析が全然どこにもなかったんですよね。なので、こう、もう一回、こう、やり直しっていう形になったんですけれども、本当に、これが、左脳系の人、このある別の部署では、左脳系のリーダーさんがいて、左脳三次元と、まあ、左脳二次元も高い方で、その方はやっぱり、もう、ビチッと、まあ、最初のレクチャーをして、こういう感じで計画を立ててくださいって言ったら、もうそれに基づいても、ビチッと、ほんと緻密に、一個一個、真面目にですね。その真面目にっていうのは、本当に左脳二次元の特徴ですね。で、そしてまた、ちょっとアレンジして、自分がその、まあ、きっかけをいただいたところで、そこからまた自分で、ビジョンを、まあ、将来のことっていうか、まあ、中期ビジョンを考えて、で、そこで、また、自分なりにこの最適化をするっていうのは、右脳三次元、あ、右脳三、ごめんなさい、左脳三次元ですね。またそこでこう、目標を、ミッションを達成するためにどうやってやっていくかっていう、このすごく戦略を言語化されてて、あ、左脳三次元だなって、そこはですね。で、右脳の方や、じゃあ別、今度は右脳系の、その、右脳二次元ですね。右脳二次元の方っていうのは、やっぱりこう、能動的にいけなくて、指示待ちなんですよね。まあ、二次元っていうことだけで、まずもう指示待ちなんですよね。大体。で、決断がなかなかできないですよ。と、やっぱり遅い。二次元っていうのはこう遅くて、まあ、どうしても。だからスピード感もこう違ってて。だからやっぱそこに、やっぱそこを、それがいいとか悪いとかじゃないんですよね。それぞれの良さがあるので。で、やっぱり二次元ってこう長期的に関わっていくっていうスタイルなんです。だからこう短期的な判断とかをこうしない。特に右脳二次元の人っていうのは、こう決め、なんていうんですかね。こう自分自身のもちろん思い込みは二次元って強いんですけれども、こう短期的になんか判断をしていくっていうよりも、こう長期的にですね、こうやりながらこう、なんていうかな、こう、積み上げていくっていう感じで、こう、自分が何かこう、三次元みたいに、決断ありきでこう、物事を進めるっていうやり方しなくて、やっぱそれがこう、本当に目標の立て方とかも、例えばこう、 報告の順番とかも、左脳系の人とか、そういう方たちは早いんですよね。と、きちっと、言ったことをきちっと捉えて、言った通りに、大体把握して、こう、できてるんですよ。だけど、特にありがちなのが、右脳三次元の人は、そもそも、こう、聞いてないというか、もう走ってしまって、最後までよく聞かなくて、こう、走ってしまって、で、言ってることと違うことをやったりとかして、こちらが手直ししなきゃいけないみたいなことがあったりとか、なんか、そういう特徴がそれぞれあるということですね。だから、こう、経営者の人が誰をナンバー2にしていくかとか、本当にまあ、キャリアが長いからとか、よくありますよね。例えば営業成績が良かったからその人をこう管理者にしていくとか、長く勤めてるからその人をこう、ね、どんどん昇進させていくっていうか、そういう幹部にしていくっていうことではなくて、やっぱり自分のタイプがどういうタイプで、やっぱそこを補ってくれる人っていうのがやっぱナンバー2にいるべき。うん。で、またそのナンバー2のタイプに対して、今度は違うタイプの人たちをその下の、まあ、チームリーダーとかそういうところでこう組み合わせて、こうずっとお互いがこう補っていくことで、こう引いて全体を見たときに、こうバランスが取れるような状態っていうのを作っていくと、その一見対立するっていうか、こう違いに違和感を感じるんですけれども、だからこそこの B ブレインをもし導入されてる企業さんとかは、やっぱ先に違いが価値なんだという認識をしていただければですね。もうそこからやっぱりお互いが尊重し合う関係性になっていくんですよね。違いがダメだとか、ネガティブにこう認識するんじゃなくて、違いが価値を生み出すんだという、その認識が作れさえすれば、組織っていうのは、お互いの横の関係性とか上下の関係性とかも、すごく敬意を持って接することができるし、そのいい関係っていうのが作れていってますね、実際に。うん、だからそれがこう B ブレインっていうのは、まあ、数字で、全部こう分かりやすくシンプルに表現されてるので、すごくみんながその納得しやすいというかですね。例えば私が個人的に評価してこう伝えるとかじゃなくて、もうその脳診断の方で、ね、権威ある先生がこのベースを作ってくださったので、で、ちゃんとね、筑波大の方できちっと分析を、妥当性分析とか全部こうクリアしてきてるツールなので、やっぱりそこがすごく、客観性があるというかですね。なので、まあこういうツールを使いながらですね、本当にこう、まあチーム作りを、まあ組織作りっていうのを、どういうふうにこう、組み合わせていくかっていうのは、これからの時代はすごくその人たちの特徴をやっぱりしっかりと把握して、そこを伸ばすことで、まあ、組織の活性化とか、まあ、チームとしてのこの事業とか活動の、まあ、成果を作っていく、強いチーム作りしていくっていうことが、これからすごく大事なんじゃないかなって思いますね。だから見えないところを見れる状態があるっていうのはすごく有利なんじゃないかなって思いますね。
もうこの6月にぜひ会社の皆様は、ちょっとまず自分のタイプを ですね、
そう
ビン
で
ビ
すね。
ンチェックしてほしいですね。で、ペアに
そう
なっ
で
て
す
る
ね。
人はどういうタイプなのか、違うのか同じタイプなのかっていうのを、まずちょっとね、ビーブレインでチェックしていただきたいなと思います。はい、違いが価値を生むという、鏡さんのその名言もいただきまして。
いや、本当です。
うん。
だからね、まあちょっと最後になんですけれど
はい。
も、よく言われるのが、私、正解とかがないんです。B ブレインは。何が正解で何が基準みたいなのがないので、脳タイプに関しては。で、みんな、こう、全脳タイプ、要はバランス良くなった方がいいと思われるんですけど、そうじゃないということですね。だから、偏っていることが、自分も誰かの弱いところを担えるし、自分が偏ってるおかげで、他の人が活躍できる場が生まれる。 で、そしたらですね、要は偏ってた方が私はいいかなと思ったんですよ。で、なんでかっていうと、そしたら、絶対にその自分の弱いところを補ってくれる人たちがもういてくれるので、感謝できるじゃないですか。ありがたいと。そしたら、そのありがたいって言ってるとですね、もうそのありがたいがこう行き来する組織って絶対にうまくいくんですよ。そのフードの強さっていうか、そのですね。なので、ありがたい、ありがとうとかっていう、その、感謝の言葉が行き交わない組織っていうのはギスギスして、やっぱり、ずっともぐら叩きのような問題に追われますよね。
ありがたいと思う、そのね、その組織。
だから、ルールとか規定じゃないっていうことで、組織を強くするのは、ルールとか規定とかじゃないんですよ。そのお互いを尊重したり、お互いを、まあ、承認し合ったり、要は感謝し合ったり、この感謝、まあ、わかりやすく、シンプルで簡単で、0円でできることっていうのは、感謝の言葉が行き交う環境にさえすればもう、丸ですね。教育も究極、もう技術教育はいるかもしれませんけど、そういうなんか意識教育とかも、日常の中で育っていくっていうか、育まれていって、日常でこう成長していきますね、活動が。
いやー、おっしゃる通りだなー。いいですね。いや、感謝が行き交う職場、なんか行きたいです。
家庭の中でもね。本当に、いや、うちの家庭でも本当に変わってきましたよ。また次回でもお話したいと思いますけども。
じゃあちょっと次回そのお話もお聞かせいただければと思います。加賀美さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。